ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。
こんばんは、講談社ウェブマガジンミモレ編集部のバタヤンこと川端です。おしゃべりな図書室では水曜日の夜にほっとできて明日が楽しみになるをテーマに、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、第88夜を迎えました。今夜は毎年恒例となりました年末年始に読みたい本一挙公開をお届けします。私が最近読んで年末年始の時間のある時にぜひ一気読みしてほしいと激推しの小説と、それから私自身もこの年末年始に読みたいなと思って大切に取ってある小説を一気にご紹介していきたいと思います。まず一冊目は逢坂冬馬さんの同志少女よ敵を撃てという長編小説です。こちら本年度のアガサクリスティ大賞を選考委員満場一致の満点で受賞したという話題作なんですけれども、なんとこれがデビュー作にして新人にして今年の直木賞候補作にも選ばれているというね、快挙な一冊なんですね。舞台はドイツ対ソビエトの戦争が激化する1942年のモスクワです。ソビエト赤軍の女性兵、女性ばかりの狙撃兵の戦闘部隊を描いた作品なんですね。みんなが、私の周りの編集者の人だったり作家さんとかがすごく面白かったっていう風につぶやいていたんで、でも戦争ものか、少女が主人公で戦争ものか、辛そうだなって読めるかな私ってちょっとまあ心配しながら買っていたんですけれども、読み始めたら一気に読んでしまう、良い意味でエンタメ性が高くてですね、大ヒット漫画みたいな力強いストーリー展開とキャラクターのパワーがあってぐんぐん読んでしまう小説でした。どういう話かというと、モスクワにお母さんと母親と暮らしている18歳のセラフィマという少女が主人公なんですけれども、ナチスドイツの襲撃を受けて母親も村人も皆殺しにされてしまうんですね。彼女だけが生き残って助けに来た援軍のソビエト赤軍の女性戦士、後に教官となるイリーナに誘われて狙撃兵を目指すことになるんです。で、まあ、そこに集められた戦争孤児の少女たちが厳しい訓練を受けて一級のスナイパーとして腕を磨いていくんですね。実際にソビエト軍には女性だけのスナイパー部隊がいたらしいんですよね。これはこうヒットする漫画のストーリーテリングの鉄則みたいなものをこの作家の方は相当研究されたんじゃないかなと勝手に想像したりしながら読んだんですけれども、っていうのはスラムダンクとかドラゴンボールとか明日のジョーとかガラスの仮面とか多くの人が心動かされる王道漫画の鉄則みたいなものがこの小説には散りばめられてるなって思ったんですよ。王道漫画のストーリー展開のあるあるポイントっていうか3つのポイントを私の勝手な解釈ですけれども今日は紹介してみたいなと思います。する漫画、多くの人の心をつかむ漫画の共通する3つのポイントなんですけれども、まあ、これは私が勝手に思う3つなんですが、1つ目はダイヤの原石を予感させる主人公の素質ですね。で、2つ目は反発しながらも尊敬する先生、師匠の魅力です。3つ目は主人公を突き動かす強い原動力かなと思っています。 一つ目はダイヤの原石を予感させる主人公の素質なんですけど、まあ、下の城も桜木花道も北島麻也ちゃんも荒削りだけどもともと能力があるじゃないですか。身体能力が高いとか喧嘩が強いとか一瞬で記憶ができるとか、あ、この子は素質があるんじゃないかっていうのがまずあって、それに気づく人がいてプロにこの荒削りな部分が磨かれていくっていうね、ストーリーがやっぱりこう最初からポンコツな主人公っていうのもありますけれども、ある程度おやこいつはただもんじゃねえぞっていうところが、まあ、初っ端からねあるとこうグッと引きつけられますよね。セラフィマは猟獣、あの鹿とかを山で撃つ腕前はもともとあって、そこを見込まれて一流のスナイパーへと、まあ、あの成長していくわけなんですけども、2つ目の反発しながらも尊敬する師匠の魅力はまさにこのセラフィマの先生イリーナ教官ですね。セラフィマは家族も村人も皆殺しにされちゃった時に、まあ、イリーナ教官に助けてもらう一方で、家族を、ね、その時にお母さんを焼かれちゃうんですね。この遺体に火をつけたっていうことでイリーナにとってはまあちょっと母親の仇みたいな部分もあって反発もしながらスナイパーの訓練部隊に入ることになるわけなんですが、まあ、このイリーナ教官がまためちゃめちゃかっこいいわけですよ。でこの、ね、主人公をこう育てていく先生側の魅力がやっぱりこの物語の突き動かしていると思いますね。でそのさっき言ったように助けてもらった一方で親の仇でもあるっていうところもあって、こう絶対許さないっていう強い気持ちと、イリーナ先生からは絶対死ぬなよっていう殺されないためのスキルを、まあ、叩き込まれていくわけです。この3つ目の主人公を突き動かす強い原動力っていうのは戦争を背景にした小説だけあって、こう親をドイツ軍に殺されたっていう強い復讐の気持ちと、まあ、イリーナ焼かれたイリーナ許すまじっていう強い気持ちで主人公はまあ強くなっていくっていうわけなんですね。厳しい訓練の様子とか、まあ、狙撃兵ってこういう訓練の仕方するんだなとかも興味深いんですけれども、他の狙撃兵スナイパーを目指す少女たちのとの交流もあってシスターフッド的なというふうに書かれていましたけれども、帯なんかには、まあ、反発したり裏切られたりしながらも女の子たちが、まあ、心を開いて心を通わせ合うシーンなんかもあって、でもこれがね仲良くなればなるほどこの中の誰かは絶対死ぬんだろうなっていうのを予感させられて、いやもう辛い、仲良くならないで辛いみたいな気持ちで読んでいました。今ね超話題作なんで本屋さんにもドドンと積み上がっているんじゃないでしょうか。戦争ものかと思ってちょっと敬遠されていた方も気になっていた方はぜひ読んでみてほしい一冊です。1冊目の紹介からすごく長くなってしまいましたが、2冊目参ります。さて2冊目は綾瀬まるさんの新しい星です。綾瀬まるさんの小説はまだ温かい鍋を炊いてお休みとか、あの人は雲を潰せないとか、不在とかご紹介してきましたかね、このポッドキャストでも。来年綾瀬まるさんのやがて海へと届くという小説が映画化されるんですけれども、この小説は震災で友達を失ってしまった女の子を描く作品なんですね。綾瀬まるさんってこう身近な人を失った喪失とどう向き合うか、どう再生していくか、立ち直っていくのかっていうのを大きなテーマにしてらっしゃるのかなと思ったりして、新しい星も娘を失った女の人のお話なんですね。そしてこちらも直木賞候補作です。 まあちょっとこの冬じっくり向き合いたい一冊かなと思います。すごく美しい表紙なんですよね。この夕日が当たっているお家のような、こう大切に一遍一遍読みたい一冊です。続いて3冊目いきます。3冊目は柚木優子さんのミカエルの鼓動です。柚木さんの作品もこちらのポッドキャストでも何回かご紹介しているかな。孤狼の地とか月下の桜など、まさにヤクザものだったり警察ものもあり、男社会を描いたり男社会に生きる女性景観なんかを描いたりしている作品が多いですが、今回柚木さんが挑んだのは医療ものなんですね。柚木さんが描く医療ものなら面白くなくないわけないじゃんっていう感じで、まあ、大してあらすじも見ずにポチッとしたら結構な分厚さで届いてびっくりしたんですけれども、1日半ぐらいで一気に読んでしまいました。どんなお話かというと、手術支援ロボットを使った心臓手術を行うスター外科医と、ちょっと影のある腕は確かなドイツ帰りの天才医師がある少年の手術をめぐって対立するんですね。大学病院の人気を牽引するスター外科医は二宮和也くんとかかな、ドイツ帰りの寡黙な天才医師は誰がいいかなとか、まあ、今だと松下くんとかなのかななんて、まあ、すぐキャスティングを考えたくなっちゃうような小説でした。難しい話はそんなになくて、まあ、これは組織的な隠蔽の話なんですね。大好物です、そういうやつ。池井戸淳先生とか横山秀夫先生とかね、あるでしょ、あの工場の不良品とかね、そういうのに近いんですけど、あれちょっとおかしいぞって気づいちゃった時に人はどうするべきなのかっていう話ですね。大きな組織にいてなんか変だぞって思って自分だけが気づいてしまったのか、あるいは上の人たちは不具合に気づいててそれを隠そうとしているのか、そうだとしたらどうしたらいいんだろうっていうやつなんですよ。こちらもなんと直木賞候補作に選ばれております。もう迷うな。皆さんもぜひこの3冊とも読んでいただいて一緒に迷ってください。4冊目ご紹介します。4冊目はジェーン・スーさんの最新エッセイ、ひとまず上出来です。これはあまり説明がいらない感じなんですけれども、ジェーン・スーさんのポッドキャストオーバー・ザ・サンも聞いてますっていう方がこのポッドキャストのリスナーさんにも大変多いので、これは教科書のようにぜひ一冊お求めいただいて損はないでしょうという一冊ですね。さすがの面白さなんで買ったらすぐ読んじゃいそうだから、ちょっと私は2編ぐらい読んで止めてあります。年末年始の楽しみに読もうと思っています。5冊目は市穂道さんのパラソルでパラシュートです。市穂道さんは今年スモールワールズで上期の直木賞候補になりまして、しかし残念ながら賞は逃してしまったんですけれども、賞を逃した次の長編って結構いい傑作なことが多いと思っていて、パラソルでパラシュートはそんな予感をさせる長編小説です。スモールワールズは短編集でしたから短編集の良さもありますけれども、こちらの長編はまた賞レースあるいは映像化への道へと話題になりそうな予感がします。芸人さんをね題材にしてるのも今っぽくてすごくいいなって思いました。のっけから引き込まれるんですけど、主人公は大阪の一流企業の受付でお仕事をしている契約社員のみゆちゃん29歳、ライブに来てるんですね。冒頭のシーンでめっちゃいい席なんだけど足が痛そうなの、パンプスで靴ずれが起きちゃってるのか、 たまたま友達から譲ってもらって最前列になってしまったみたいな感じで、こう状況的にノリノリにしてないと悪いかなって思ったりする、冷静な頭もあったりするんだけど、まあとにかく足が痛そうでかわいそうでしょ。でそっからコンサート会場の整理のバイトをしてるお兄さんに絆創膏をもらってって言って、まあ、話が展開していくんですけどね。いいですよね、こう映像が目に浮かぶような冒頭のシーンです。単純にこの29歳の主人公とお兄さんが恋に落ちるっていう話でもなさそうなところもまたいいです。市穂美さんは、今年のなんか最大の大きな発見というか楽しみな作家さんとの出会いの一つでもありました。さて以上5冊ご紹介したんですけれども、皆さんの冬休みの楽しみは何でしょうか。気になるものが今日の中からもあったら嬉しいです。今年も今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。今年もう一回来週の放送があります。次回は2021年のベストブックを発表する予定です。ぜひお楽しみになさってください。さてそろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしております。ミモレのサイトからお便り募集していますので、ぜひご投稿ください。また水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。